リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。今日7月24日日曜日の朝です。3年ぶりの祇園祭り山鉾巡行が行われておりますが、今日は後祭りの巡行が行われます。動く美術館とも表現される豪華な顕彰品で、装飾した山鉾が見ものです。山鉾、屋台、出汁と呼ばれるものは日本全国多数ありますが、祇園祭りの山鉾はおそらく豪華さでは日本一ではないでしょうか。夏、今日の街に夏を告げる祇園祭り、京都三条から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第33回ゲストは松納大社権禰宜岩田康彦王様です。今日はお忙しいところ、朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、松納大社のご紹介をお願いできますかね。
はい、はい。当社は今おっしゃっていただいた通り、松納大社という神社なんですけれども、はい、松納尾っぽの大きい社と書きますのでね、皆さん松尾大社、松尾大社とおっしゃるんですけど、
ですよね、松尾とこうついつい呼んでしまいそうな、
は
い、
正式名称は松納大社でございまして、京都西京区嵐山に鎮座しております。ちょうど四条通りをまっすぐ西に行った突き当たりにあるのが当社でございます。
駅で言いますと、
阪急の、はい、松尾大社駅、こちらは松尾大社なんですけれども、
いいですね、駅から何分ぐらいで、
もう本当にすぐでございましてね、駅降りていただいたら大きい鳥が、はい、見えますので、はい、そのまま真っすぐお進みいただいたら当社に突き当たる。
ああ、そうですか、はい、いいですね。岩田さんは現在権禰宜というお立場なんですけれども、はい、まあ、どういう役割といいますか、はい、まあ、これまでの経歴なんかも交えてご紹介していただいてもいいでしょうか。
はい、私実は愛知県生まれでございましてね、
はい、
昭和50年に愛知県に生まれまして、はい、そして京都に、まあ、京都国学院という、はい、まあ、神主の養成所がございまして、はい、そこをまあ卒業しまして、平成8年から、はい、松野大社の方で奉職をさせていただいておるところでございます。その間、まあ、当然さまざまなお勤めをさせていただいたんですけれども、はい、当社は少ない人数でございましてね、今は総務課の庶務課長と、はい、そして広報課長、はい、そして結婚式も行っておりますので、
はいはい、
その事業課長ということで、はい、3つを兼務させていただいて、はい、現在に至っておるところでございます。
そうなんですね。
はい、はい、そしてもう神社といいますと、やはり、神職のご子息の方というのは多いんですけれども、はい、実は私はそうではございませんでしてね、近くに、実家の近くに真須弥陀神社という神社がございまして、
真須弥陀神社、はい、
そこで、よく遊んでおりまして、はい、実は神職に憧れを中学校ぐらいからでしょうか、はい、持っていたというちょっと変わった、はい、風でございます。
子供の頃から憧れの。
そうなんです、はい、
いや、いいですね、その職業に つけるというのがね、なかなか憧れても、ね、その職業につけるというのは珍しいかなと思ったりもするんですけれども、
でして学校の、まあ、神職の学校時代からですね、はい、やっぱり、神職になるんであれば京都というのは、はい、大きいお寺さん、そして神社さんもたくさんございますので、はい、そういった場で、修行させていただいてね、
はい、
神道というものをより勉強したいなというふうに考えておりましたので、
はい、
もう実は入学当初から先生の方には、はい、もし京都でそういった神社の、はい、あれば、はい、ぜひおっしゃってくださいということでお願いしておったんです。
はあ、そうです。 いいですね、まあ、ご縁があってということで、
はい、ありがとうございます。
でもうかれこれ
もう25年ほどになりますですね。
四半世紀
そうですね、
すごいですね、
はい、もう京都の愛知県より京都の方が詳しくなってしまいました。
あ、そうですか、いいですね。それでは松尾大社についてさらにちょっと詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、松尾大社はお酒の神様としてもなんか親しまれてるというふうなことを聞いてるんですけれども、
はいはい、
そのあたりからいろいろとこうご説明とご紹介いただけますかね。
洛西総氏神ということで京都西を守る神様という位置づけなんですけれども、はい、やはり全国的にはお酒の神様としての信仰をいただいている神社でございまして、
はい
はい、他の神社さんではないお祭りというのが、
はい、
お酒というのは11月の神の卯の日、うさぎの日ですね、はい、卯の日に作り始め、そして4月の中の鳥の日に終えるというのがお酒屋さんの作る時の期間なんですね、
はい、
でして上雨祭と11月には上雨祭、まあ、醸造祈願のお祭り、
はい、
そして4月には中雨祭、
はい、
醸造感謝、まあ、できたお酒無事できましたということで神様にご報告いたすのがその、はい、お祭りでございましてね、
はい、
こういったお酒屋さんに関するお祭りというのは他の神社さんではない、はい、まあ、珍しいものかというふうには思っております。でそして、お酒の神様として有名になった一つの逸話があるんですけれども、
はい、
まあ、なぜ都市の神様がお酒の神様と言われるかというと、まあ、簡単な言い方をするんですけど、まあ、お酒の会合、神様の会合があるわけですね、
はい、
その時に、大山国の神様が、松尾大社の裏が松尾山というんですけど、
はい、
その湧き水ですね、をお使いになって、その周りの地域を山田というんですけど、その山田のお米を使って一夜にしてお酒をお作りになったわけですね、
一夜で、
はい、でそれを神様の 会議ですよね、場で振る舞われまして、そして皆さんが召し上がられた、神様が召し上がられたところ大層おいしいということで、それで松の当社の大山国の神がお酒の神様醸造の祖神というふうになったというふうに言われております。
それがもうかれこれ何年前ぐらい、
もう本当に太古の歴史でございますので、ね、
そうですか、
はい、
そういう言い伝えがずっとあって、
ずっとそうですね、これはちょっと私も分かりませんが、その時に振る舞われたのはですね、はい、松尾山の杉の木をくり抜いて、
杉の木を、
はい、で器になされるんです、ね、
ほうほうほうほう、
でそこにお酒をお入れになって皆さんに振る舞われるわけですよね。なので確かに杉玉というのはお酒屋さんにはございますし、お酒のお米というのは山田錦と申しますよね、
聞きますね、
ですので確かに山田という地域ですし、そういったことも一つ関係があるのかなというのは、これは確かじゃないんですけどもね、非常にまあ面白いエピソードかと思いますので、はい、私はこういった際にご紹介させていただいているところでございます。
杉の器というのは何かあるわけ、意味があるわけですかね。
松尾山ね、杉が生えておりますので、
はいはいはい、
そこの木をお使いになったと申しますのも、当社の狼様が松尾山に降りられた場所というのは、はい、大杉谷と言いましてね、
はいはい、
杉の谷のところなんですね。ですのでそこの木をお使いになったんだろうなというふうに、
たまたまそこにあったもの
を、はい、松尾山の木をお使いになったというふうにございます。
いうことですね。他、ま、なんですか、お酒以外はどんな感じでしょうか。
お酒の神様という位置づけなんですけど、実はお酒だけではございません、日本酒だけではございませんでして、ビール、味噌、醤油も含めて醸造の神様なんですね。
いうことですね、
はい、でして先ほどのお祭りに関しましては、たくさんの醸造の方の皆さんがお越しになる風でございますので、ビール会社さんもお越しですし、それこそお醤油、お味噌ですね、
はい、
お焼酎の方も来られますですね。
へ、それは何て言うんですか、奉納されるわけですかね。
そうですね、
例えば
お酒も当然送ってこられますし、
はい、
ご参列もなされてというふうでございましてね。
ほ
う、はい、まあ全国のお酒屋さんがお越しでして、はい、まあ、一つ当社が 実はあの全国に、ね、800ほど松尾神社というのがあるんですね。
松尾ですね、はい、もう脳ではなくて、
はい、松尾神社というのがございましてね、
はい、
で、はい、でこれはまあ大小ございまして、祠のような神社もあれば、まあ、大きい神社もあるんですけども、これはお酒屋さんがですね、
はい、
多分昔はですね、やはりなかなか京都まで、
はい、
来ることという日数もかかりますし、費用もかかりますよね。
はいはい、
なので、当社の神様をご分霊をですね、地元にお祭りをなされて、その前でご祈願をされるわけですね。はい。そして面白いのが、もう何年か前ですけれども、東北の方の松尾神社の氏子さんという人、皆さん来はったんですよ、
はい、
結局氏子さんなんですが、管理をされているのは酒造組合さんなんですよね、
はい、なるほど、
はい、でそれもやはりその昔の風習と申しましょうか、はい、そういったものが、まあ、残っているのかなというふうには感じているところですね。
わかりました。お話の途中なんですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで、音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。
霊園墓石の社。
本日のゲストは松野大社権禰宜の岩田康彦様です。後半もお話を伺ってまいります。
よろしくお願いします。
先ほどのお話の続きなんですけれども、
はい、
十蔵お酒、お祭りになれているということなんですけれども、はい、他何かこう 変わったエピソードなんか、
はい、でして先ほどの続きになるんですけれども、当社の本殿の、まあ、裏と申しましょうか、はい、まあ、奥にはですね、湧き水が湧いておりまして、はいはい、この湧き水というのが松の山からの湧き水なんですけれども、今は亀の形をした像の口からその水が流れ出るんですけどもね、亀の井というふうに申しまして、
亀の井、
亀、
亀の井、
はいはいはい、亀の井というんですけれども、はい、まあ、これが昔からその酒の元水というふうにも、まあ、言われておるんですね。
ほほほほ、
はい、実際今でもそうなんですけども、はい、酒屋さんはやはり当社へご参拝なされましたら、はい、その足でご本殿のご祈祷されて、はい、その足でその水をやはりお汲みに行かれます。そしてそのお水をお持ち帰りになられまして、まあ、ちょっと当然少量ですので、全部には入れれませんが、タンクにですね、はい、少しお入れになってそれが美味しくなるというふうに言われておるんですね。
ほう、
はい、で実際今でも、ご参拝の方は組に来られますし、うんうん、また近くの皆さんも、うん、亀ですから、はい、延命長寿という意味合いもございまして、
はい、
毎朝、はい、当社は5時、朝5時が開門、門が開く時間なんですけども、皆さん並んでおられましてね。
あ、そうですか、
はい、皆さんやはりお組に来られているのがこの亀の井の水でございまして、当社はよく天神さんでしたら牛とか、
はい、
お稲荷さんでしたら狐とか、神祠と言われるものがございますけれども、
そうです、ね、
当社は亀と鯉が神様のお使いなんですね。
鯉、
はい、鯉です。
はい、
狼様は桂川を急なところは鯉の背中、
はい、
そして、緩やかなところは亀の背中に乗って今の地までお越しになったというふうに伝わっておりましてね。そして亀は神様のお使いとして神社では、はい、手水とかですね、各地に場所に 像がございましてね、亀の井、湧き水もその亀の井というのは、そういった名称がついておるところでございます。
鯉が実際に神社の一軒にお
ります。
あ、はい、そういうこと
か、はい、当社はお庭がございますので、そちらの方には鯉、そして亀もですね、昔私が捕食させていただいた当初はですね、よく地域の、はい、まあ、地元のお子さんがね、はい、多分川で鯉、あの亀を持ってくるんですね、
はいはい、
でお母さんから、松尾さんで流したらいいって言われた言うて、どこでよくございました。
あ、そうですか、はい、私も一度組に行かせていただこうかな。
ぜひぜひ
その場で飲んだりもできるわけですか。
湧き水ですので、まあ、一応煮沸してくださいというふうには申しておるんですけれども、まあ、少し少量でございましたらね、お召し上げになったらどうかと思います。
ちなみに日本酒の方とかそんなは、
日本酒はね、神社の方にはもう御神酒として一つだけ、許可いただいている分がございますので、
販売されて
る、はい、あ、さようでございます。
神社で飲むこともできる。
あ、それはやはりそれはもうご自宅の方でということで、
なるほど、
はい、申しております。
買って帰るという、
そのさようでございます。
あ、そうですか、
はい、昔は正月にはね、皆さんにお酒を振る舞っていた時代もあったんですけどもね、はい、今ちょっとそれはしとらんというふうでございますね。
ああ、そうですか、
はい、
ありがとうございます。あとですね、ゲストの方に必ずこう聞いてることがありまして、まあ、コロナの関係なんですけど、まあ、未だちょっとコロナ、ね、はい、収束が立たないと、この先が本当に不透明といったような状況なんですけれども、
はいはい、
この3年間は神社の方はどうでしたですかね。
やはり非常にいろいろと対策をした3年間でございましたですね、はい、今ちらっと申しましたように、当社はですね、灘や西宮、伏見やらから4棟といいましてね、
4棟
大きい樽をですね、はい、中身の入ったのを頂戴するんですね、お正月にですよ、それを皆さんに振る舞うんですけどもね、当然それは今はコロナということで、はいはい、中止やむなくいたしたところでして、
はいはい、
やはりご参拝の方というのは当社がお酒の神様としてご存知ですのでね、すごく期待をして楽しみしてはるんですけども、はい、なかなかそうはいかなかったというのが一つコロナとしてございますし、やはり、大きなものといいますと、当社は4月5月に 神輿のお祭りがあるんですけどもね、はいはい、これが6基出るんです、本当に大きいおみこしなんですけど、6基のおみこしが出るんですが、やはり1年目に関しましては、あのコロナは多分3月ぐらいだったと思うんですけどもね、はい、4月の祭りでしてね、まあ、どうするということにまずなるんですよね、はい、みこしというのはやはり掛け声をかけませんとできませんのでね、なかなか難しかったんです。1年目はやむなく中止、そして昨年に関しましてはみこしを、まあ、展示といいましょうか、はい、やはり地元に持って帰って展示はしようということで、2社だけそれをなされまして、はい、今年に関しては4社のみこしがそのような形を取ったんですけども、はい、そのうちの2社は本当に短期間です、短距離ですけれども、実際書いておみこしを神社までお持ちになったというふうな形で、年々やはり氏子の皆さんも元に戻そうというふうに試みておられるなというのはすごく感じたところです。
はい、
皆さんここで一つちょっと紹介をさせていただきたいんですけどもね、はい、これ私がちょっと書いた文章で恐縮なんですけどね、当社の方の古い文に昭和17年4月18日の日付なんですが、
昭和17年、
はい、いわゆる戦中という時期ですね、はい、近畿地区に敵機飛来、空襲いた四方発令ありたる情勢によって、まあ、空襲があったという方ですね、情勢によって西七条旅所に集いし、神職祭り関係者が協議した結果、ひとまず、明日のお祭りに関しまして、おみこしのお祭りですね、12日間延期をするというのが決定したというのが書物に残っております。
はい、
延期なんでしたかね、やはり空襲が実際近畿地区にあったわけですが、
はい
は
い、
やはり、それというのはそういった中でも中止にはなさらず、
はい、
やっぱりおみこしをして、そして神事を行うことはその氏子の皆さんにとっていかに大切だったのかなというのは感じるところでございましてね。
そうですよね、
はい、そのお気持ちといいましょうか、その伝統と申しましょうか、はい、そういったものが今の氏子の皆さんにも残っているんだなというふうにも感じますし、
はい、
今日は祇園祭りでございますけどもね、京都は応仁の乱がございまして、
はいはい、
あの各神社お寺さんの祭りというのは島中心になっていく中で、いち早く復興を遂げたのが祇園祭り、
はいはい、
そして当社の松尾祭りというふうに言われております。町衆の皆さんのお力によって、はい、祇園祭りは早く復興なされ、
はい、
そして当社は氏子の皆さんのお力で、
はい、
同じように、復興したというふうに伺っておりますので、
はい、
そういった意味でも氏子様、氏子の皆さんの、
はい、
お気持ちといいましょうかね、
はい、
そういったものが面々と受け継がれているんだなっていうのをすごく感じたところです。
そうですよね、戦中から今日に至るまで、
さようでございますね、
本当にあの心意気をこう感じるものがありますね、
非常に熱い志を感じるところです。
あの、まあ、コロナ禍で年中行事も大変かとは思うんですけれども、そのほか年間を通じて、まあ、どんな行事がこの間されてきたかというのをご紹介いただければと思います。
実は3年前からですね、風林祈願というのを境内で始めまして、
はい
はい、コロナでたくさんの方がやはり参拝の方が減りましたのでね、でもそういった中ご参拝いただく方に少しでも気持ちよく、ご参拝いただきたいということで、はい、境内に今は600個ほどの風鈴を、はい、つけてございます。
すごいですね、
はい、ちょっと色もつけておりましてね、はい、色とりどりの600個の風鈴なんですが、
ははそれはいつ頃から、
実は3年前なんですが、
3年前の何月か、
はい、あ、すいません、6月からなんですけれども、実は最初はですね100個ぐらいにしたんです。
は
あ、まずはということで、しますとやはり皆さんから好評いただいたので、今は、それが200、300、そして今600、3年目で600個になった、
はい、なったということですね、
はい
はい、あの実は今日はその風鈴の音色をスタジオの方にお持ちいただいたということで、特別に今日はあのリスナーの皆様にもお届けしたいと思います、はい、
ありがとうございます。
いい音ですね。
ありがとうございます。
いや涼しげな、
はい、
はい、何とも言えない、多分おそらく あの神社に行けば風にこう揺られてるその姿を見ると一層こう涼しげな音にこう聞こえてくるかなというようなことをこう感じました。
ありがとうございます。
ぜひあの神社の方にも行かせていただきたいというふうに思った次第です。その他の取り組みといったらどんなことがあるでしょうか。
そうですね、はい、当社は春には山吹の咲く名所として3000株の山吹がございますし、はい、このあすいません風鈴祈願に関しましては9月30日までのこととなっておるんですけども、はい、この9月にはですね八朔祭というお祭りがございまして、はい、境内に3000灯ほどの、はい提灯が、はい、ぶら下がりまして掲げまして、またその一部はお酒屋さんの銘柄がですね、はいちゃんと出てるんですね、そういった珍しい提灯の方法を掲げさせていただいて、はい行っておるのがこの八朔祭、これ9月の最初の日曜日なんですけどもね、はいはい、そのような形で行っておるお祭りがございます。
ありがとうございます。それではですね、ゲストの方に、必ず、伺っているお話がありまして、未来へ向けたメッセージご紹介いただけますか。
私は中今と書かさせていただきました、
はい、
こっちかな、はい、この中今という言葉は神道用語なんですけれども、はい今というのは当然今ですけれどもね、我々というのはやはり、ご祖先様ですね、先人の皆様のお力、そして皆さんによって今に至っているわけですね、そして自分一人の力では、今の人たちの力だけでは、当然ないわけですよね、先人の思いというものが今生きて今に至るということは、我々も同様に、グストンですね、先にそういったお気持ちというのはつなげていかなければいけない、そのために我々は今生かされているんだというのがこの中今という言葉でございまして、
はい
神社というのはやはり、昔からそういったような信仰の場であって、そういったものから伝わってくる言葉、決して自分一人ではなく皆さん一緒に協力することによって今になり、そしてそういう気持ちが来世後にもですねつながっていくということがこの中今という言葉に表されております。
中今、
はい、中今でございます。
はい、ありがとうございました。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは松野大社権禰宜岩田康彦様でした。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん次回は8月の14日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。